ます。先週ですね、月曜日の日に、実はですね、韓国の釜山から来られた8人の方々を長崎港に迎えに行って、そしてですね、西田浜からお連れしてお話をいろいろいたしまして、その後、記念館に行かれて、まあ、私は佐賀に行かなきゃいけなかったんで、佐賀に行ったんですけども、実はですね、ホームページを見ましてですね、先週の水曜日ぐらいだったんですけども、ちょうどキャンプの入る前だったからなんですけども、教会の方にメールがあってですね、何かと言いますと、そのホームページを見て、釜山の、韓国の釜山の、引退した牧師、日本人に伝道していた牧師なんですけども、後で聞いたら78歳でしたけども、その方が、まあ、教会の方、他の牧師の方も一緒に8年ぐらいで、まあ、船で長崎以降に来て、そしてその後鹿児島に行かれたんですが、まあ、来るので、その殉教の歴史とかそういうことについて、私の名前全部知っておりまして、インターネットしたりですね、その木原、まあ、向こう先生と言いますとね、先生、そのお話をいろいろしていただけませんかってメールが来たんですね。ちょうど私はその日、佐賀に行かなきゃいけなかったので、まあ、朝11時には待たないといけないので、まあ、10時半ぐらいまでなら可能ですということで、お連絡をしまして、まあ、船は6時ぐらい入港するみたいなんですけども、出てくるのは9時過ぎるということだったんでね、で夕方の6時にはまた行くということだったので、まあ、最初私が説明したと、そのまま行ったわけですね。で、インターネットを通して、韓国の釜山の方々と教えになることができて、向こうからですね、全く何の、なんていうかね、知り合いも何も関係なかったんですけども、本当にインターネットだけを通してですね、来てくださって、聞いたら、その、長崎のある教会は全部インターネットしたんだそうですけど、ハングル語になっていたのは、まあ、同時翻訳でやってるんですけども、うちの教会で、それで、まあ、その教会に連絡を取って書いてそうですね。長老派だったんですかね、なんかあったり、そうですね、教会ですけれども、本当に良い交わりの時を持つことができました。で、私はまあ、ちょっと最初説明しただけで、その後はもう、妻に任せましたので、ちょっと、その証ですね、そのことの証を妻の方に短くしてあげたいというふうに思います。お願いします。
ハレルヤ、天のお父様、本当にあなたは素晴らしいことをこのセカンドステージしてくださってありがとうございます。ここの証ができますように主の名を称えます。イエス・キリストの名によってお祈りします。アーメン。この突然の嬉しいお客様というか、西坂で声を上げた後、次々と新しいことが起こっています。で、ハンドル語を見られて来られたんですけども、最初に西坂でイザ牧師がその案内をして、どうしても殉教の地の歴史を知りたいと日本人に特に思いを持っておられてですね、方でした。で、伊沢牧師がいなくなってから困ったんですね。この説明しなくちゃいけない場合突然になってですね、困ったんですけども、26世人の会館と、そしてですね、横堂行った後この南西教会に来てくださいました。で、韓国の方にとっては本当に、日本ではこれでも大きな機会なんですが、韓国の方にとっては小さいだろうなと思ったんですが、まずここに来て8人の方が、この教会のために祈りましょう、その繁栄のためにと、その方で祈ってくださって、その後一緒に何か一つ賛美をしてくださいというリクエストがあったので、ハングルになっていた安らぎは主イエスの希望だけだったんですね、私が知っているのはですね。それでそれを皆さんで賛美をしました。で、その8人の中に、その聖歌隊のコンダクターの方がおられて、で、初見でこのピアノで弾いて、初見でハーモニーをつけてくださって、本当に民族を超えて国を超えて賛美と取り一つになれるんだなと思って、すごく感謝をしました。で、その後宇田上天使と行って、原爆資料館を連れして最後船でまた帰られたんですが、その船で帰る時に、最後の時にですね、こう言われたんですね。牧師さんともう一人お友達、それは、なんか大学の理事長さんだったみたいで、息子さんは進学校の校長先生みたいです。なんか韓国の進学校ってすごくて、超難関で入れないんですね、日本と違ってですね。その人がですね、ずっとなんかちょっとあれだったんですけど、牧師さんが言われたんですね。韓国が昔、日本が神道を韓国の教会に強制をして、迫害の歴史が韓国にありますが、ご存知でしたかって言われたんですね。それはその責めることでもなくて、さらっと言われたんです。それで私は詳しく、どこで何があったってことは詳しく知らなかったんですが、当然の相当なことを日本は韓国の教会の人たちに、ちょっと 筆舌に尽くしがたいというか、ちょっとここで言えないぐらいひどいことをしているんですね。それで本当にそのことをお伺いしています。本当にそのことすみませんということをその時に言いましたら、その理事長さんだった方がですね、各私たち知らないものを日本に来て、あなた方の教会が本当に温かく迎えてくださったので、長崎の街が全部美しく見えますっておっしゃってくださったんですね。で私はその時キリストの愛を、その方々からキリストの眼差しで私たち日本人が見てもらえてるっていうキリストの愛を感じることができました。それはすごくひどいことをして、でもそれを許せなくて、でもそれでも許して、それでも愛して取り出してくださって、そしてすごいお金をかけて捧げてくださって、日本のリバイバルのために祈ってくださっている、その愛ですね。でいつも私の先生牧師から、日本のリバイバルは韓国のクリスチャンの祈りと殉教者たちのその血と涙と祈りと、その2つがあるので日本にこの後必ずリバイバル起こりますということを聞いてたんですけど、初めてですね、共通点というか、韓国の方々のその十字架のその祈りが単なる祈りじゃなくて十字架の祈りなので、そして26世紀もパウロ・ミキを通してパウロ・ミキなど許しますっていう許しのその愛、その向こう側にいるキリストの愛、父を彼を許してください、彼を何をしているか分からないのですというルカの23章のあの愛がその両方にも流れて、これが流れ込んでくるので、日本人が、私たちがどうあれ、私がどんなものであってもリバイバル起こるんだなということですね。本当に今回感じさせていただく例になんかすごくそれを深くですね感じることができました。神様はそういう方々を送ってくださって、今後もぜひ来てくださいと、社交辞令じゃなくてですね、奥さんに必ず来てください。そして韓国語のその翻訳が自動翻訳機なので、8割方合ってるんだけど、2割方すっごく大事なところが非常に危険な訳になって、怖い訳になっているということで、そこをですね直していただけるということで、そういう人を求めてましたっていうふうに本当に夢の答えでした。これからも神様素晴らしいことをしてくださると思います。26世紀を通して全世界に、なんか福音の長崎からなんか神様しようとしてるんだなということも感じました。私に、感謝をしたいと思います。
あとですね、殉教の方を、プレゼントしたんですね。殉教の牧師で。そしたらその大学の理事長さんが、読み終えた後に、翻訳をきちんとしたいので、その時は正式にまた、そしたら版権の問題がありますので、だから、そういうふうに言ってくださってですね、ですから、まだ分かりませんが、正式に依頼があったら、三越新聞社に連絡しないといけませんけれども、ハングル語で、出版される可能性が出てきました。だから、すごいなと思います。これ、ホームページを通して、ね、全部書かれていて、で、準備したちを通して関わりを開いてきたということは、特別な手段を先生と巡るんだろうというふうに思います。本当に感謝しています。感謝の話をして、またあとで今日のメッセージのこともかかっているのでお話をしたいと思います。それではです。それからもう一つだけ証しを、あとで今日の説教に帰りますので証しをしたいんですけども、先週もお話ししましたけれども、月曜日の夜ですね、私は飯塚に行ってきたんですが、先週の夜に行ったと思いますけれども、ある兄弟と言いましたが、本人が名前を出していいと強く言われましたので、森脇君なんですけれども、彼は森脇君でございますけども、コナンで失礼ですね、もう30代後半から40代前半だと思いますが、森脇君はですね、先週お話ししましたように、今、新聞配達をされているんですけれども、その職場の同僚がですね、本当に首を痛めておりまして、続きがありますからね、先週の次、首を痛めておりまして、それで、お医者さんに行ったら、頸椎炎になったんですね、首だったんですね。で、本当に苦しんでいたんで、見ていて、祈らせてくれるって言ったら、祈ってくださいって言われて祈ったそうですね。そしてその、そしたらその、祈って、威厳で祈った後、日本語で祈って、そんな長く祈ってないですよね。おそらく1、2分、何分、3分ぐらいでしょう。祈って、それで、おったら、痛みが全くなくなってたんですね。でそれで、森脇君の方が嬉しくなってですね、メールを私にしてですね、こんな僕をどうしても神の働きをさったっていうふうに言われたんですね。先週話したんですけど。それで、それから2時間ぐらい経ったらまたメールが来てですね、どういうふうになったのって聞いたそうですね。治ったっていうからね。そしたら彼が手を置いた瞬間、 他のも与えられたように熱くなって、その他の痛みが全部吸い取られていったっていうふうにその人は言ったそうです。でそれはだって私の人生だったそうですって本当に神様すごいって見られたんですね。でそこまで話してもらって、その次の週の水曜日にですね、今度はですね、また見られたんですよ。で今日職場でまた会いましたと、その後どうと聞いたら、あれ以来全く痛みが全くないってことで完全に癒されたと言ったんですね。これであの本当に神様すごいって見られたんですけど、また来たんですね、今週の。で月曜日行ったんですね、月曜日正解に。まず、ね、月曜日、そのメール来るまで月曜日行ったんですね。ただ、月曜日に行きましたら、その月曜日、いつも彼は仕事の環境もあって、私たちが言ったより、正解が始まった途中とかでね、ちょっと遅れてくるんですね。それでも来るだけ素晴らしいんですけども、ところが、今回は私たちはいつもより早く着いたのもからず、その前にもいたわけですね。これでですね、えらいニコニコしててですね、私がセミナーの時に、その、彼のこと、まあ、名前としては、でも兄弟と言ったらですね、今日名前をちゃんと言ってくださいって言ったんですけどね、すぐ喜んだわけですね。そしたら今週の金曜日かな、昨日か、土曜日かな、メールがありましてですね、首の痛みが治った方が、弟さんに、自分が癒されたので、弟さんが、運送会社で仕事をしていて、重い荷物をすごく運んで、腰が痛くて、休めなくて疲れが溜まっていて、ちょっと本当にこう苦しんでいたので、お父さんにその話をして、お前も祈ってもらった方がいいって言って、お父さんも祈ってもらいたいということで森合君の、まあ、ところを訪ねてきて、お父さんを連れて、そしてわざわざ訪ねてきて祈ってほしいと言ってくださるんです。それで彼はそのお父さんに手を置いて、腰に手を置いて祈ったら、お父さんの腰の痛みは全くなくなって、体の疲れも取り除かれて、本当に運送会社でやって全然楽になったそうです。それでお兄さんが、もう本当に楽になったからって伝えてほしいって弟から言われたと言って、今日わざわざお兄さんからお礼を言われましたっていうメールで、それに神様は本当にすごい、神の力はこんな強いんだって、わざわざ赤に色を変えてですね、メールを送ってきておりました、そこだけで。すごいなと思ってますね、たまものかなと思いますけども。で、まあ、本人にもはっきり言いましたけど、森山はすごい信仰者ではなかったんです。去年カンボジア行ってから、この1年間今年カンボジア行くまでの間、礼拝をちゃんと来れない日もありましたし、またいろんな悪習慣と戦っていて、なかなかやめれない悪習慣もありますし、いろんな意味で弱さを覚えていて、祈祷会もほとんど来たことがなかったし、そういう状況だったんですね。ところが彼がちょっと生み出して、その痛んでる人ほっとけないと思って手を入れたら、彼を通して仕事を言って、あんまり嬉しくて、私にメールをね、もう分かるんですよ、メールを出たらね、その本人がどんなに喜んでるか、そして本当にこう喜んで、癒された彼らも、その癒された人もわざわざ弟に言ってるぐらいだから、本当に嬉しかったし、すごかったんですけど、その祈った森江君が本当に引き上げられたんですね。で、金曜日、地方教会の方の生が行ったんです。そしたらですね、あれなんですよ、牧師が言いました、祈祷会に来る、今まで賛美台に立ってもなかなか彼は口を聞かれていたなかったので、一緒に前に出てきて大きな声で歌うようになったって、ね、驚いておりました。自分でも用いてもらえるって、自分を通しても神が与えてくださるってことが嬉しかったんだと思うんですね。皆さん知っててほしいんですね、日本人っていうのはですね、ある意味ですごい勤勉なんですけど、ちょっとせっかくの勤勉さがマイナスのことがあるんですね。頭もいいと思う。どういうことかというと、日本人はこうしてるんです。してほしくないことはするな、自分にしてほしくないことは他人にするなっておっしゃるんです。否定否定をおっしゃるんですね。聖書はそうやね、してもらいたいことをしなさい、肯定肯定なんです。で、日本人が自分の、例えば10やって7できて3できなかったら、できない3を考える。あ、まだ私は3つできてないって思う。で、誰かを見るときも、10個のうち3つしかできなかったら、あなたはまだ7つもできてないって言い方をする。3つできたタイプじゃない。で、どうしてもクリスチャンになっても、あ、私はまだこの祈りができてない、あれができてない、これができてない、クリスチャンとしてこんなに不十分で、あ、足りない、足りない、足りないと、自分でももう人にもそうやってみる。やめましょう。私も含めて、これは日本に働いているサタンです。イエス・キリストは5000の給食するとき、たった5つのパンで足りないと一言も言わなかった。いくつあるって聞いて、5つです、でもこんなんじゃって人は言ったけど、それは一切なかった、それを持っておいでって言って、その5つで十分だって言って、その5つを感謝して、その5つを祝福して、その5つを喜んで奇跡をして満たしたんですね。で、今回モレック君のことを通してですね、ここ癒しがついてるでしょ、彼のあまりの喜びを見てですね、 すごく神様にメッセージを渡していただいてですね、自分に対しても人に対しても見方を変えなさいって、ね、その不十分なところ、欠けてるところ、できないところじゃなくて、今その人を神様が成し下さってる恵み、その人が与えられてしくできてるところを目を向けなさいって、人間的に渡したら森谷君を通して癒されたのはですね、いいのかなと思うんですねでもいいことです。そして本人はそれで信仰を引き上げたわけですね。で皆さんですね、主に期待しましょう。よくこうです、私なんかって言うんですよ、日本人は。私なんかまだ不十分で、私なんかも、まあ、とてもってことでね、先に立ってください、いや私なんか疑いだからとこう祈ってください、私なんかを通してくださいねとかってね、これ謙遜でも何でもありません。全然謙遜じゃありません。私は全然下手ですし、私は全然力がありません。でも神様が私の力ですし、とにかく祈りましょう、とにかく歌いましょうっていうのが、その時、神様が働いてくださるんですね。神様は完全なものです。神様は、その死を失敗してやる。今日の説教も語りかかるんですね。ぜひそのことをね、覚えておいてほしいんですね。皆さんに私はすごくそのことをね、示されたんですね。だから、いろんな不十分さがあったとしても、死は働いてくださるってことをね、覚えておいていただきたいというふうに思います。そのことがすごく今回は強く思いました。で、本当に嬉しかったんでしょうね。とにかく喜んでしたので、ですね、めでられかったなと思っています。あ、もう一つね、そう思い出しますけど、地方でですね、ちょうど正解してる真っ只中に、コスタ牧師のところにメールが飛んできたんですね。でそれは、何かというと、デニシエンビ牧師からのメールで、ヨハネ・デニシ牧師ご夫妻にはご長男がいてね、ベスト電機に献身しているご長男ですね、独身なんですけれども、40代なんですけども、もうベスト電機と共に生涯をかけてきたわけなんですけど、この人がですね、博多駅で、貧血を起こして倒れて、その時に電車を接触したと。そして救急車で運ばれた。ちょうどそこに、エミさんがなんか今日は一緒に帰るかなんか約束したそうですけど、お兄さんいないなと思って、誰かが救急車、誰かこう担がれて運ばれてると思って、誰だろうと思って見たらお兄さんだったということで、ちょうどエミさんがいたんですね。それでエミさんが、その今病院に行ってる途中です、救急車の病院に行ってる途中ですって言われたんですね。びっくりしてみんなになったんですけども、まあ、幸いですね、頭を、っていうか顔を打っただけで、脳波にも、MRI も CT も全部影響はなくて、ただ脳波にそれとインフルエンザだったんで、それで貧血を起こしたみたいですけども、まあ、大丈夫だったんですけどね、幸い一日だけ検査されたみたいですけども、幸い大丈夫だったんですけども、面白いことがありました。お母さんがですね、その日の朝ですね、彼がその、本当に神様からの中に入ってくださいってこういうふうに言ったんですね。お母さんとお父さん毎日の時を、それがちょっと今までにないぐらい真剣にその息子さんに、直樹君って言うんですけど、直樹君に、神様入ってください、もう彼に神様入ってください、もうあなたが入ってくださる以外も、彼が本当に、ね、もう小さい時からクリスチャンだったので、神様がいれば信じているんでしょうけど、教会には出てきてないんですね。で、本当に神様入ってくださいって、もう真剣になったんですって、なんかこんなに乗ったらないぐらいって、ちょうどその相談してる時に、もう企業選手は朝早く出ますからね、朝早く出ていったわけですね。ちょうどその真剣なお母さんに乗っているのを聞きながら出ていった。で本当にこう、今日はちょっと今までないぐらい神経を祈った時にあるということが書いてあるんですって。そしたらこういうことが起こったんでびっくりしてますって、なんか死の心があるんだと思いますって言ってましたけど、私もそれが起こった瞬間ですね、大丈夫だと思った。大丈夫だけど、なんか大丈夫だけども、そのもっと大切なことを、なんかその、神様なんかしようとしてるんじゃないのかってすごく思ったんですけど、まあ、このことを通してですね、後遺症は絶対出ないということと、本当に彼が神様に、ですね、神様 の, その本当に神様に捉えられることができるんですね、まあ、皆さんも心に覚えていただければと思います。ヨハネ弟子牧師は牧師ご夫妻のご長男ですね。エビ牧師のお兄さんになります。お母さんに乗って答えられたので何か知らなさるだろうと思いますね。きっとこのそのまま邪魔しますから覚えておいてくださいね。祈りは答えられた話を必ずしますので、ね、はい、それではセクションに入っていきたいと思います。今日はヨハネの10章の25節からお見せしていきたいと思います。これはここ今読んだところで、その前後があるということを覚えてください、ね、25節から。するとある立法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとしていったと。立法の専門家というのは立法学者ですね。立法学者がイエスを試すために、ね、試すために言ったわけですね。どういうことを言ったかというと、先生、何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょう。まあ、この質問からしてですね、ちょっとポイントが出てくる。何をしたらって言ったんですね。永遠の命を受けるのはしたらじゃなくて信じるってことが重視なんですけども、まあ、でも立法学者はやはり何をしたらということを聞いたわけですね。それに対してイエス様は面白いことを言われています。 立法には、立法というのはですね、ひさがく言うと、モーセ五書です。創始とレビ、民、神明記と言いますけども、創世記、出エジプト記、レビ記、神明記、民数記、モーセが書いてあるこのモーセ五書は立法と言います。広く言ったら、聖書全体のことを言います。ですから、ここでは、新約ですから、聖書全体と見てもいいと思いますが、この時はまだね、新約ができておりませんから、モーセ五書および、広く言ったら、旧約聖書になるでしょうけど、今は、聖書全体と考えてもいいんですが、立法ですね。その立法には何と書いてありますか、何と書いてありますか、あなたはどう読んでいますか、ちょっと難しいことを答えば、あなたは、何と書いてありますか、客観的に、あなたはどう読んでいますか、主観的に、だから何と書いてある、そしてあなたはそれをどういうふうに読んでいる、どう思って理解しているってことだけですね。そしたらですね、立法学者が答えたわけですね、すると彼は答えて言った、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これは、使命に書いてあることです。また、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。確かレビ記ですね。とあります。この使命とレビ記をセットにして言ったわけです。だから、十戒をはじめとする律法は、この二つに集約されるんですね。これは、ここでは、理科の福音書では、この律法学者が言ってるんですけども、他の福音書を見ると、イエス様がこの答えを言ってるわけです。こういうふうに。で、その後にイエス様がその通りですって答えてますから、これは実はですね、皆さん、旧約聖書の立法はイエス様の解釈はこうだったんです。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよっていう、この2つが立法の解釈であり、核なんです。覚えてください。ですか、だから、イエス様はこの神様を愛すること、自分を愛して隣人を愛することっていうことが立法の中心だってことを言ったわけですね。で、ここでは立法学者が言ってますけど、他の教授ですも言ってますし、ここでその通りで言ってるんですね。で、その通りですけど、で、その後ですよ、それを実行しなさい、そうすれば命を得ますって言ったんですね。それを実行すればいい。さて、ここでまた問題が起こるわけですね。主を愛して隣人を愛さないと、じゃあ命を受けれないのかってことなんですけども、そうじゃないですよね。キリストの十字架を信じるだけで私たちは命を受けれるんですが、本当にイエス・キリストの十字架を信じますと、防犯をしますと、聖霊が心に宿られますから、当然、イエス様を信じるなら、イエス様に対して、イエス様を愛する心が与えられているわけです。そして本当にイエス様を愛していると、私たちの内側には、この他の人に対する愛が、こうですから自分たちでも神様から注がれてくるので、本当に主を愛し、主を信じて防犯した人は、主を愛し、隣人を愛するということに必ずなっているんですね。だから、結果としてはこの言葉が取りになるんですね。これを覚えてください。でも自分を愛し、隣人を愛し、神様を愛するってことを立法的にね、それこそそれを中心に考えると崩れますので、主を信じるとそうなっているということですね。で、言われたんですね、そうするとですね、しかし彼は自分の正しさを示そうとして、もしですね、立法学者はですね、自分が正しいことを示そうと思って言ったわけですね。じゃあ私の隣人とは誰のことですかって、隣人を愛しなさいって言われたら、じゃあ隣人は誰のことですか。彼は心の中では自分は主を愛してるし、立法をちゃんとでも守ってる、だから主を愛してるし、隣人も愛してる、ちゃんとやってると、聖書言ってるように施しをしてたんでしょうね。結局旧約聖書は施しも書いてあるから、ちゃんと施しをしてると、ね、だからその自分の正しさを示そうと思って、隣人は誰ですかって聞いたわけです。すぐですと、こう答えをされたんですね。ここが有名な良きサマリア人の話と言われるところであります。50節、イエスは答えて言われた、ある人がエルサレム、これは神の都エルサレムです。主が愛された町エルサレムですね。からエリコへ。このエリコというのはですね、ヨシアキで一番最初に取った町ですけれども、当時、祭司が たくさん住んでいました。ね、これ特別な町なんですね。ね、今、イスラエルはこれを、パレスチナに渡してしまいましたけどね、ちょっと神様の前にはまずいと思いますが、エリコへ下る道で、強盗に襲われた。仲介書なんかやると、当時強盗は結構その時にいたようですね。で、強盗どもは、だからこれはですね、当時の人にとっては非常に日常的な話なんです。強盗に襲われた。で、強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り、殴りつける、半殺しにして逃げていったと。まあ、そうだったんですね。そして、たまたま、その祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を取り付けていったと。祭司というのは宗教エリート、当時の教職者、聖職者ですね。で、その人は、この同じユダヤ人ですよ、同じユダヤ人が強盗されて、もう半殺しになっているのを見たら、助けないで反対を取り付けていったと。同じようにレビ人も、 聖書ですね、その場所に来て彼を見ると反対側を取り過ぎていたと。祭司もレビ人も反対側を取り過ぎていたと。ところがあるサマリア人が旅の途中そこに来合わせ、彼を見てかわいそうに思い、近寄ってきずにオリーブ油とブドウ酒を飲みいで包帯をし、自分の勝ち目に乗せて屋台に連れて解放してやったと書いてあります。サマリア人というのはですね、当時ユダヤ人たちはサマリア人を軽蔑し蔑視しておりました。見下げておりました。どうしたというと、サマリア人はもともとユダヤ人だったのに旅人と結婚して婚するでした。ユダヤ人たちというのは自分が選びの民ということで、自生の民です。だから選ばれた民でその純潔ということをすごく大事にしましたので、旅人と結婚して、その神に選ばれた民であるのに神と結婚して婚結になってしまった、そのサマリア人を非常に蔑んでいるわけですね。でサマリア人もすごい近くしてた、自分たちは婚結で、だからサマリア人のことを外国人という言い方をします。でサマリア人もユダヤ人に自分たちが軽蔑されることをよく分かっていた。なのにその自分たちを軽蔑して、この蔑視している人たちが強盗の際で苦しんでいる時に、ダマンドって言うんじゃなくて、思わずも近くって言って解放してあげて、ヤダヤに連れて行ったと。で、チョイ牧師はね、こっちで解釈したんです。これは一般的な解釈で、レビューの解釈になりますけども、このヤダヤは教会だって言えば、チョイ牧師は言いましたけどね、ヤダヤに連れて行ったと。しかも連れて行っただけじゃなくて、こうやってね、この次の日、彼は出ない2つを取り出して、ヤダヤの主人に渡していった、ね。お金を支払って、解放してあげてください。もっと費用がかかったら私は帰りに払います。この時だけ助けたんじゃなくて、お金を払って、この出ないを精霊と言いましたけど、ちょっと霊的な解釈ですけどもね、わからないことがありますね。で、お金を払って、そこでさよならじゃなくて、帰りにまた寄るから、帰りまでちゃんと面倒見ておいてください。もしお金をもっと買うなら払うから。だからその時だけ助けたんじゃなくて、彼の人生に関わって、助けてあげて、帰ってきたらまた寄るから、必ずそれまで頼みますと。お金買ったらもっと払いますよと言ったわけですね。これをするんですね。そして、イエス様が、この3人の中で誰が強盗に襲われたもの、隣人になったと思いますかと言ったんです。誰が隣人ですかと言ってない、なったと思いますかと言ったんですね。で彼は言った、その人に憐れみをかけてやった人です。全くそのようなんですね。さっき韓国の方の話をいたしました。今若い方は韓流って言ってですね、ドラマとか歌とかいっぱいあって、韓国に対してすごくこうなんか韓流って言って憧れてる人さえいますよね。そしてすごくいい環境になっている。でも今回長崎に来られた方々は78歳の牧師、引退した牧師を筆頭に大学の理事長さん、息子さんがもう大学の進学校の校長さんをする人ぐらいですから、まあ高齢の方ばっかりだったんですね。おそらく70代に80代の方だと思います。彼らにとってはこの、クリスチャンだったのからず、日本人は教会の主って言って、神道を神棚ですね、教師だったんですね。これはもう歴史的事実ですね。で、そういうかなり厳しい話をしたんですね。教会ごと回したのは普通にやっております。たくさんの教会を回されました ね。だからそういうことがあったんですね。ところが、彼らは私のところに来て、その私たちをですが、経営的な日本はすごく祝福されましたが、霊的には日本は先週前にしましたように世界でイスラエルと並んで最悪の国です。クリスチャンイスラム圏より少ないんですね。それで韓国の方々は日本に来ると6分の1か10分の1にもかかわらず、自分たちのお金でやってきて、そして宣教をしていくわけですね。そして私たちのためにこう使えてくださるんですね。私も韓国何度も言いましたけども、本当に彼らの愛を感じますよね。行ったことない人は分かると思いますけども、で今言ってるクリスチャンの話ですね。でそれで今日ちょうどここね、別に彼らがいたからこの話をしようと思ったんじゃなくて、ここを話してる時に、大事な時に説教しながらオーバーラップしたんですよね。で、この例えば霊的に痛んでたり、あるいはいろんなことになるんですが、そこに彼らが来て、私たちの福音宣教のために時間とお金をかけてきたわけですね。で、彼らは私の隣人と、日本人が韓国人の隣人になったんじゃなくて、韓国の方々が日本の人たちの隣人になろうとしてた。クリスチャンたちはね、今言ったのは特にクリスチャンたちね。で、例えばチョイ牧師の話は何度もしましたけど、チョイ牧師は日本人だけはダメで絶対行きたくなかったけど、最終節牧師がお母さん、全奥さんのお母さん必死になっていたので、神に示されてきて、そして一番最初説教するときに、次に説教できるようになって、ね、泣き出したわけですよね、あの大の男性が。 当時もすでに40万人か30万人ぐらい共和国しとった人が、ね、そしたら日本人がみんな謝りに行って、その時に本当の和解ができて、そこからですね、本当に日本人のことを神が与えたんですね、愛ですよね。それで日本人を本当に愛して日本語を覚えて、ものすごくさせたのに、英語と韓国語では自由に説教できたのに、日本語を一生懸命覚えて日本語で説教するようになりました。言葉を覚えるというのはですね、これは愛がないとできないんです。言葉を覚えるというのは、例えば島本姉妹は、申し訳ないけどそんな語学能力があるとは思わない。英語も標準語も関西弁も話せない、ね、私は長いの熊本でしか話せないんですが、カンボジアに行った時、子供たちを本当に愛していた。たくさん語を覚えて帰ってきました。いまだに覚えています。で、カンボジアに行くと勝負はどうしてると何人かの子たちにはっきり聞かれます。必ず聞かれます。で、これはなぜ言葉を覚えたかったら、本当に彼らと話したい、彼らのためになるしたいと思ったら言葉を覚えるんですね。で、中国人は日本語で説教したい、日本人に日本の言葉で語りかけたいと思われて、ものすごく素晴らしい日本語を覚えたわけですね。そして説教されてきました。日本人のトラントになったんです。私たちの方がトラントになったかどうかわかりませんが、向こうはなったんですね。で、それってですね、で、ここで書いてある、あなたもイントネーションしなさい。さて、ここからなんですよ、哲学教が大事なことは。で、ここまでだと良いサマリアみたいな話で今でも説教で一緒なんですよ。そこから一体良くなさるんだろうと、ね、これ私たちはこう日曜日これから出ていく社会、ね、家庭でもあるいは職場でもきっとそうやってボロボロになって強盗されてる人はいないかもしれませんが、すごく豊かでも心はボロボロだったりね、普通にしてるけどこの中は傷ついていたりね、日本人はお酒を飲まないと本能しゃべらないから、お酒を飲んだらですね、思わずも家族の愚痴を言ったりですね、家に帰っても孤独だっていう話をしたりとかね、出てくると思いますけど、そういう本当に心が痛んでたり、いろんな人の話によってその人のためになろうって、もし皆さんが主に語られてたら思うと思うんです。そして隣人になろうと始めるんです。ところが気づき始めるんですね。なれない。よく様の人にはなれない。ね、最初はパリサイ最初やこのレビュートのことをね、なんであいつら冷たいと思ったけども、気が付いてみたら自分もそうだ。そこまでいかないけど、ね、この2日だったらまたお金私が払いますからなんてとても言えないとね、やだよ連れてってね、また回せなってね。ここまで同じこと、これできるかって書いてくれてね。で、極端に言ったらですよ、できないってことに気づき始めると思うんですね。で、私は牧師をしてますから、牧師をしてるとですね、具体的な話をします。もう88年から牧師とか24年ですかね、牧師をしてますけれども、教会はですね、よく来るんですね。お金をください。ご飯を食べさせてくださいって結構来るんですね。若い頃は一生懸命やりました、ね、持ってる方に全部はたいてあげたりとかですね、必ずですね、親がどっかにいて帰りたいから、ね、飛行機と言いません、バスでいいからバスしてくださいって言うんですよね。で、昔は信じてあげたんですけど、最近はね、そうですか、じゃあ高速バスのところまで行きましょう、切符買ってあげますからって言ったら必ず言います、いや、結構です、とにかくお金くださいよ、自分で買いますからって言うんですよね。そうやって言った人がこの前バスの駅でですね、私が高速バス乗って熊本行こうと思ったら、うどん屋食べてましたもんね。そういうことが頻繁にあるわけです。たくさんあるわけですね。そしたら思うわけです。それと、本当に一生懸命やってあげた、何人も不労所を助けましたけど、ね、豊かになったらさよならって言うわけですよね。もう、神様いりませんって。お金とご飯が食べて生活が良くないんだったら、もうさよならってことが多いわけですね。それは豊かな人だけじゃなくて、心が傷ついている人も結構多いわけですね。そうすると、正直申しますよ、牧師としてね。肉なる私はですね、やっぱ傷つくわけですよ。そして思うわけですよ。もういいやって、ね。勝手にしろって。これ肉ですよ。全然肉ね、100%。精霊ではありません。で、皆さんも大小があっても、きっとそういうことがあると思う。クリスチャンだもん。やっぱり何で人はほっとけないし、助けたいと思う。もう助けたら、ありがとうって言ってくれたら嬉しいけど、言わなかったり、助けてあげても余計なことしてくれなと言われたり、その時喜んでいても後からそっぽ向かれたり、こうするとやっぱ傷つく、とてもできなくなる。道ありだっけなんかに泣いてる三浦綾子さんの前川忠さんですね、前川清志は違うんですけど、前川忠さんがね、この隣人を愛するって言葉をやろうと思ってできない自分で、自分の体は落ちますけど、正直だと思うんです。できないんです、人間には。どうしたらいいか、じゃ ど、マルタは本当にイエス様を愛したけど、一生懸命イエス様の良いことをしようと思っていろいろ気を使ったけど、マルタはイエス様の足元に座り込んで、イエス様をじーっと見ながらもう座り込んで話を聞いてたって話じゃん。そしてイエス様が一番大事なことは一つしかありません、マリアにあったことですって言ってるんです。あなたも言って同じようにしなさいって言ってある。これ何かというと、マリアは座り込んでイエス様のものに座り込んでイエス様の話を聞き入ってた。イエス様の言葉を受けて、その時言葉だと思うんでいいですか。神の言葉は単に言葉じゃない。神様の言葉には力がある。力ってのは腕力だそうじゃなくて霊的な力がある。神の言葉を受けるとその言葉の力が注がれてきて、私たちは自分ではできないことができるようになったり、自分にはない愛が注がれてきたり、落ち込んでいるのに神の言葉が来たら、そのことが一時的な慰めなくて根本的に作り変えられたりとかしばしば起こる。で、マリアのようにイエス様の足元に座り込んで、日曜日せっかく皆さん大切な時間を抑えてきていらっしゃる、東京とアンティオキの東京とアンティオキとの汗かかるの首都教会の人はよく眠られるけれども、眠ってもいいけれども主の前に座り込んで聞いてほしい。非常に不十分で足りない説教かもしれないけれども、主に聞いてほしい。イエス・キリストに耳を傾けてほしい。聖書に本気になって聞いてほしい。そして神様の語られる言葉を心に刻むときに何が起こるかっていうと、私たちの内側から神様の愛が溢れてくるようになる。そしたらこの良きサマリア人を助けたサマリア人みたいに、他の人をほっとけなくなって一時的なヒューマニズムから来る人間的な優しさや愛ではなくて、聖霊から来る愛と力が流れ始める。すると人は作り変わるし、人は救われてくるし、奇跡は起こる。私のヒューマニズムや人間の頑張りや人間の努力で人なんて一個変わらない。絶対変わらない。一時的に変わっても一時的に変わっても結局変わらない。でも本当に人の足元に座って神様の言葉を聞いて、神様の言葉を聞いてマルタに始まらないで、主の言葉をしっかり聞いて心に刻んだとき、神の言葉は私たちを作り変え、私たちの内側に神様の力を注ぎ、神の霊を注ぎ、そしてこの良きサマリア人みたいに傷んでる人を見たら思わずも助け、ただ一人一人でその人生に関わっていこうとするぐらいの上から来る力を注ぐ。これはその良きサマリア人がいい人だったってそういう次元じゃない。神様の力と霊がこの人に働いている。なんで日本人でね、勤勉で良い旅なんです。とっても私が言った国は35でしかありません。タガが35でさっき言って世界中はものすごい数あるから。でもそのタガが35の国を見て正直に思います。日本人は勤勉です。言った時間をこんなに守る民とかいません。10時に始まると10時に始まるでしょう。当たり前と皆さん思ってるけど、これが当たり前っていう国はドイツとイスラエルと日本ぐらい。勤勉でよくやる。だからヒューマニズム的には日本人ってすごく私は善意なことだと思う。こんな意味がない。だけど人間の力ではこの傷ついたこのサマリア人、つまりユダヤ人を見下げてた。だから逆ですけど、その同胞のユダヤ人が傷ついていても、祭司長もそれから、なんだっけレビ人も神の働きをするべき人が反対側を通していったと書いてある。残念ですよね。でも私はこれ一言だと思えない。自分だって主が助けてくださらなければ、とってもそんな力はないって恥ずかしいけど認めたらやりません。自分の姿で手いっぱいです。自分を保つだけで手いっぱいです。神が助けてくださらない。でも主の言葉に聞き入って、神様の言葉が私のうちにあり、神の霊が注がれているならば、神は私を通して働いて助ける力を、ほっとけなくなる。単に人間的な一時的な優しさじゃない。で、教会はまず神様の前に出て、まず礼拝をするんです。まず神様の言葉を聞き入るんです。そしてそれから力を得て出ていくんです。その時に傷んでる人や傷ついた人をほっとけなくなる。さっき話しました森脇君も名前出していってたから、というか出していってたから出してくれって雰囲気だったから、ね、彼はすごい信仰者だったわけじゃない。でもカンボジアに行った去年、そこでカンボジアで神に触れられた。本当に子供たちを見て、彼自身が 児童養護施設で育っていろんなことがあったみたい。豊かな国、日本で児童養護施設で育ちましたから。そしてカンボジアに行って彼らに触れるときに彼らを通して神の愛に触れた。そして私何度も言ってきた、すいません、こんな祝いを渡して自分が情けなくなる。でも彼らのことが頭から離れないって書いてある。だから今回も誘ってあげたら、彼らの一つ分の給料を全部はたいてカンボジアに行った。そして彼は神様に触れられた。その神様からもらった言葉と神様からもらった力があったから、同僚が傷んでる時に、キレッツにいられないとか、そういう傷んでる時に思わず祈らせてって言ったの。小さなことですけどね、全くの無理したにね、皆さんが当たって職場でね言うって、そんな簡単なことじゃないでしょ。これなんで彼にその力があったか、私は彼はすごかったと思ってません。彼があのカンボジアに行った時に主から力と言葉を受けたんです。だから言う勇気と力があったんです。一番分かったのは本人ですよ。だから癒された時驚いちゃったんですね。今日でやって読んだ時に治ると思ってないですよね。もしかしたらあの人の手を見たら本当に喜んだわけですね。こんな僕を通して神が働かれる、こんな僕を通して神が働かれるって嬉しくて仕方がなかった。こんな自分でも神を持ちてくれる、こんな自分を神様は持ちてくれるんだって分かったわけですよね。なので私たちが力言葉をいただいて、たぶん傷んでる人たちに、体だったら健康のために、経済だったら助ける範囲で、ね、それからあと問題だったら、まあ、祈る、そして自分ができることを、ね、やりながら、まあ、神様とも連れていくのが一番大事ですけど、ね、しているときに神が働かれるんですよ。でそのことを通して神様はね、わざわざ今はっきりとりあえずまるでも今日の伝えてはいけないんですが、今は神様がはっきり宣教と言われてるんです。主の時が始まって以来、宣教と明確にしたら語っていたことはなかったんです。去年か一昨年の、パトモスチームの時に宣教と語られて、それからはっきり舞台が変わりました。で、これからいよいよ宣教が始まります。その時にまず自分自身が神様から言葉を受け、恵みをいただいて、私たちは言って同じようにしなさいって。たくさん傷んでる人がいます。日本は豊かになりましたから、日本人の経済的に苦しいというのは他の国たちのレベルが違いますけども、ね、経済苦しいというのはインド人100万あったりしますから、そんなの苦しいではないですよね。でも何かというとですね、でも心は傷んでたり、家族はバラバラだったり、すごい孤独だったりですね、ある立場があって平然としてるけど、実はもう本当に死を考えてフラフラしてる人がいるんですよ。しょっちゅう死にたいと言ってる人じゃなくて、言ってない人ほど危ない。で、中年男性の死亡がすごく多い、日本人は3万人自殺があったと聞きましたけど、ね、中年男性がすごく多い、中間管理職の自殺は最近急増してる。で、私の仲間が言いましたら、ものすごく気持ちが悪いって言ってましたよね。で、保険に入って、最近は保険でも自殺でも保険が出るのがあるそうです。そんな保険作っちゃいけないです本当そう思います。真面目に考えたって、すごく会社が良かったんだけど、厳しくなってですね、広告代理店って、ね、お父さんが持っていた億単位の借金を全部彼が返した。すごく良かった。ところがもう今いろんなことがあって全然ダメになった。それで保険に入って、自分が死ねば今の家とそれから子供たちの教育費が出ると思うから、本気で考えたと、払って私に話してくれました。本気で考えたらって、払いよくないと思うわって本気で考えたけど、死ぬ前の前に相談しようと思ってって言って、大学では連絡してきた。それでかなり真剣に話しました ね。でなんですね、たくさんの人がサマリア人じゃなくて、ごめんなさい、サマリア助けた方が、この強盗に遭った人のように今傷んでる人いっぱいいる。神様から力を受けて私たちが出ていけばっていうでなったと思いますから、だからそういう人たちのプランティング頑張って慣れていません。主から言葉をいただいて、主に恵みをいただいて行くときに、そういう人たちに私たちは頼まされるんですね。こういうことを思い出る。だから礼拝とか教会とか御言葉に触れて大事なんです。立法じゃない、それが私たちを祝福し、それが人々を助ける力なんです。私たちの善意とか私たちの頑張りじゃない、神から来るものが私たちを作り変え、神から来るものが人々を本当に助けることができる。でその神から来るものを私たちは受けていただきますし、流していただきたいと思います。で、今選挙でありますから、必ずあなたを通してですね、あなたの使わされている職場、学校、 地域、家庭、家庭の中でいっぱいいると思います。そこに主は触れて本当にその人を救い出し癒し、その人に人生を回復してください。きっといるはずです、きっといるはずです。頑張れていません。本当に力に力の言葉を教えてください。で神様にしてもらいましょう。俺はこの手を通し癒しが起こっても本人が一番驚いていて、本人が一番喜んでいる。彼はほんの数分になっただけでしょう。であとは神様さ、神様にその宿をね、していただきたいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたが生きておられる神様で、私たちを本当に愛してくださっていて、祝福するために呼んでくださいました。私たちは本当に神様はとても大好きで本当に愛しているんですけれども、どうしてもこの国にはなんか立法的にさせる定めのような気がいたします。足りないことばかり数えて、できないことばかり数えて、自分を責めたり人を責めたり、本当に悲しいですけど幸せなものです。どうかこの霊的な枷から解放されて、私はどんなに足りなくても、1あれば十分です、2あれば本当に感謝です、3あればもうあなたにとってはもう十分です。どうぞ背にあるものに目を留めながら、イエス様の足元に腰を下ろして、あなたの心から賛美を返し、たくさんの言葉をいただき、力をいただいて、今使わされている職場や家庭や学校やまた地域やそれぞれの場所で、きっと心が強盗なされた人、いろんな意味で傷んでいる人、傷ついている人がいると思います。どうぞそういう人たちにあなたが出会いさせた時、その人の悩みとと精霊が導いて成してくださって、あなたの救いと宮沢を共に見ていくことができるように導いていってください。お願いいたします。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りが聞かれませんので、悔い改めた気持ちがお伝えになります。聖霊に助けていただいて悔い改めをしましょう。知られました。何をしてほしいのですか。自分のこと、家族のこと、友人のこと、健康のこと、経済のこと、人間関係のこと、お仕事のこと、学業のこと、どんなことでも構いません。あなたの心からの願いと求めを大胆にためらわずに忘れずに、心からの願いをしまいにしましょう。主はその願いと求めに答えてくださいます。天のお父様、キリストへその名によって一段神の前に出てまいりました。私のこの心の願いを、求めを聞いて答えてください。体を健やかにし、心を健やかにし、霊を解放し、問題に対する解決と勝利を豊かに与えてください。イエス・キリストの名によって命ずる、いらっしゃい。イエス・キリストによって命ずる、痛みを消えてならない。がん、血液の白血病、それから喉頭がん、それから消化器にある、消化器にある胃がん、肺がん、水道がん、腎臓がん、このがん、イエス・キリストの命ずる、そこから消えてなくなる。オンラインの人も含めて、神様、あなたが今隠れてください。あなたの御座を出してください。偏頭痛、及び頭痛、イエス様の手命ずる、よっしゃよ。インフルエンザで今来れなくてオンラインをしている方に祝福してください。インフルエンザを完全に、よっしゃよ。手の骨っていうか関節がおかしくなった方は、そこに乗れてください。イエス様の手命ずる、よっしゃよ。躁うつ病、対人恐怖症、不安神経症、難治多動性障害、だから統合失調症、心の病、精神の病、イエス・キリストの名によって心と精神に命ずる、やっさよ。全く愛が恐れを示します。主の愛によって恐れから解放してください。その人を不眠から解放してください。イエスさんって、ね、生活習慣病、恐れ、その人の違いでいけ。心の病に働いている悪霊の力、イエス様の手にする。その人の心から出ていけ。家族で何か、軽いうつ病、だから家族の中で、対人恐怖症みたいな感じ っくりとですけれども癒されたことははっきり現れてきます。病人として扱ってはいけません。慌てずに、しかしその人を招きなさい、私はその人を完全に癒していくと教えられます。ありがとうございます。どうぞ夫婦関係、親子関係、職場での人間関係、それから境内一つ一つのものに対するあなたの解決と勝利を出してください。イエス・キリストによってその問題に対する解決と勝利を宣言する。告白を変えなさい。仕事のことはその告白を変えなさい。不安を告白したり心配を告白したりいいですね。心配を告白すると人は同情してくれますが、私の技は現れません。これで心配を告白するのではなく、神様がいるから大丈夫、神様は最後なしてくださることを告白し、示されていることがあるならはっきり告白しなさい。示されていることを告白すると人は嫌な顔をしますが、あなたは主になって告白しなさい。その時に驚くべき神の技と勝利を具体的に見ると主になります。感謝します。ありがとうございます。感謝します。足の先、つま先が痛んでいる方に言ってください。完全にしなさい。よっしゃよ、イエス様の名前をあったりいたします。アメン。どうぞお待ちください。